じゃあ夏に行くお友達は楽しく行ってきてください。スタッフの人たちもよろしくお願いいたします。あのメモの入ったあのメッセージの集法下にありますのでどうぞ使ってください。さあ先週今週と、まあ、それだけではないですね。この1年、4月から私たちは今年度この安息の年の御言葉を毎週宣言してきました。レビ記と申命記ですね、この週報にも毎週載せてきてますけれども、これも、まあ、間もなく、次の新しい御言葉に変わっていくんですね、まあ、3月4月からそうなっていくと思います、まあ、今日この次の2020年度のこの御言葉もですね、まあ、教会のメンバーの皆さんのところには、それが届けられていると思います。私に祈って、まあ、来月、総会がありますけれども、本当に新しい年を歩み出していきたいと思いますが、この安息の年が終わってしまうのではないんですね。今日この申命記の御言葉、そしてイエス様の最初の言葉ですね、ルカの4章の御言葉を通して、そもそもこの福音、良き知らせというのは、そして私たちが何を、まあ、伝道とか宣教とかって言いますけど、何を伝え届けていくのかというのは、この神様の安息、争いとかこの、不安とか心配、恐れとか苦々しい思いとか許せないお互いとかっていうのが、もともとエデンではなかったんですね。天地創造を作られた時には天と同じようにこの地が作られましたから、そこに戻っていく、その回復の年、回復の時、その安息が、平安が、シャロームが今イエス様によって実現したんだという、この安息の年、安息の時が始まったことを宣言する、それは良き知らせですよ。それが福音です。それが私たちがイエス様が命をかけて、そして私たちも共に喜び受け取りながら、また表し伝えていくものだということですから、安息の年が終わりではなくて、その安息にもう入ったのだということを私たち、まあ、次は伝道の年と、位置づけていこうとしていますけれども、安息をやめてではなくて、その安息が来た、続いている、そこに一緒に入っていこうということを、家族やまた町の人たちに私たち届けていきたいと願います。さあ今日のメッセージのテーマをご一緒に読んでいただきたいんですけども、まあ、安息と漢字で書かれていますけども、このヘブライ語のシャロームと入れてますので、まあ、そう読んでいただけたらと思います。じゃあご一緒にお願いします。シャローム、神の許しを宣言せよ。もう一度お願いします。シャローム、神の許しを宣言せよ。宣言せよとあるので、お隣の方にお互いに宣言して差し上げていただけますか。後ろの方でも結構です。はい、シャロー、神の許しを宣言せよ。はい、はい、まあ、許しとか、この何でしょうね、解放とか、それから、免除とかですね、まあ、まあ、赦免って、この許しの赦を使えば、赦免となってきますね。あの赦免って、あの変換しようとしたら、あの斜めの面って出てきたんですけども、今日、年でしょうかね、新しい言語になった時も、恩赦っていうのが出されましたね。で、まあ、多くの人たちが、まあ、罪が軽減されたと。でもそれが、軽減されただけじゃなくて、もう完全に、なかったことになったんではないですけれども、罪の私たちが、罪人であったことはありますけど、でもそれを一生かけて、また命をかけて償い続けなければならないというところからは、このイエス様の十字架によって解放された。これがこの安息、シャロームの時がやってきたということです。それが完全に実現する、完成するのはイエス様もう一度戻られる時ですね。でもそれはすでに始まっているわけです。 去年もその言語が変わってからこのかなり の日数とか回数をかけて新しい時代にこうプロセスがありましたよね。そのプロセスが今2000年をかけてイエス様が来られてから神の国が、ね、もう完全に、来て完成したわけではない。でもすでに来て、そして、その救いの達成とか、まあ、成果、栄華とかいろんな形で言葉で言われますけれども、その完成に向かっている、その神の国のただ中に私たちは生かされているんですね。さあ、申命記の15章、先ほど礼拝の最初にも今週も読みましたけれども、その一節も含めた申命記の御言葉ですね、15章の1節から10節までのところちょっと長いですので、間少しこの割愛してありますけれども、週報にもございます、そして前のスクリーンにも出ますので、ご一緒に読んでいきたいと思います。じゃあ、あなたはからご一緒にお願いします。あなたは7年の終わりごとに負債の免除をしなければならない。貸主は皆隣人に貸したものを免除する。主が負債の免除を布告されたからである。7節、主があなたに与えようとしておられる地で、あなたの同胞の一人が貧しいものであるとき、その貧しい同胞に対してあなたの心を堅くなにしてはならない。また手を閉ざしてはならない。必ず彼に与えなさい。また与えるとき物惜しみしてはならない。このことのゆえにあなたの神主はあなたのすべての働きと手の技を祝福してくださるからである。アメン。そしてこの申命記というのは漢字ですね、モーセが命じた記録とも読めるんですね。ちょっとこじつけかもしれませんけれども、モーセのが神様からこの地上での命を捉える、120歳でしたけど、ね、まだまだ元気でした。でも神様が次の次世代にバトンを渡される時でした。その長いモーセを通しての神様のメッセージのちょうど真ん中ぐらいですね。で、最後34章までありますけれども、最後は祝福の言葉ですけども、31章のところにもう一度このことについて、語られていくんですね。31章の御言葉を一緒に読みたいと思います。10節の途中からです。7年の終わりごとに、すなわち免除の年の定めの時、カリオの祭りに、イスラエルの全体が主が選ばれる場所にあなたの神主の前に出るためにやってきた時、あなたはイスラエル全体の前で彼らの耳にこの御教えを読んで聞かせなければならない。民を男も女も子供も集めなさい。あなたの町囲みの中にいる寄留者も彼らがこれを聞いて学び、あなた方の神主を恐れ、この御教えのすべての言葉を守り行うようにするためである。これを知らない彼らの子供たちもこれを聞き、あなた方がヨルダン川を渡って所有しようとしている地で、彼らが生きる限りあなた方の神主を恐れることを学ばなければならない。アメン。ここにもこの7年の終わりごとにと、なんで、今年が 今年度ですね、2019年度がこの安息の年だったかというと、このニューライフ教会が伝道が始まった1992年からでしたから、ちょうど28年目、1992年の4月1日の水曜日の祈りの会からだと、いうことですけども、ちょうど28年目の今終わりを迎えているんですね。ですからこの聖書の7年ごとにということですと、7の段ですね、7、14、21で28年目ということで、この1年を安息の年と位置づけて、そして、具体的に何をするかって、安息ですから何をしないということなんですけども、新しいことを まあ、することをやめてみようっていうことを、まあ、それ自体が新しいことなんですね。矛盾してるようなんですけども、まあ、92年から、まあ、私が、ここに、来るのは、その2004年にこの街道ができて、牧師になって15年、16年ですけども、まあ、その前2002年から、インターン、研修進学生として、この、マジュアリに加えさせていただきましたけども、でもその前、の10年からもそうだったと思います。多分いろんなこの神様がこういうことをやってみようよとか、こんなこともどうかねというようなことを、多分このニューライフ教会、まあ、ニューライフという顔の看板をね、いただいているのもありますけども、まあ、もちろん神様に祈り聞きながらですけれども、特に何かそれでこう不具合が生じなければ、じゃあ喜んでこの受け取らせてくださいということを続けてきたと思うんですね。この街道ができてからもそうだったと思いますが、それを一旦この立ち止まってみようと、そして、まあ、それ自体がこの新しいこととして安息の年を過ごしてみて、もう間もなく1年経とうとしています。で、不思議なというか当たり前かもしれませんが、この安息の年って去年総会で、3月ですね、みんなで選び取ったもうその次の週ぐらいでしょうかね、まあ、近くにある教会から、まあ、田園都市の牧師会のずっとしている先生なので、もう15年ぐらいの付き合いなんですけど、初めてですね、いや田坂先生、講談交換、まあ、講談交換というのは近隣の教会 の説教者牧師同士が、その同じ日に入れ替わって、そしてメッセージを語るって言うんですね。それをニューライフ教会と今年どうでしょうとかですね、そういう新しいお話を提案いただいて、で、まあ、みんな先輩の牧師先生方ばかりなので、私も断りにくいんですけど、いや申し訳ないです先生、あと2週間早かったらあれなんですけど、先週総会でみんなでね、新しいことを今年はちょっとストップしようということで、先生とりあえず今年は申し訳ないんですけどっていう話をして、でもそれがもう終わってしまいそうなので、もしかしたらまたその話があるかもしれませんけども、もしかしたら忘れてるかもしれませんが、もうそういうことがこう起きて、他にもたくさん起きてったんですね。なんとか、まあ、これ神様からのことかもしれませんし、わからないですけども、ついですね、そういうこう話をいただくと、じゃあこれもやってみようかっていうようなことが次々にこうそれからも押し寄せてきたんですね。でも私だけではないと思います。皆さんもそうだったと思います。でもそこを教会家族みんなで、今年は一度立ち止まって、これまですでにいただいているものをこの、消化していく、また選び取っていく、吟味していく、そして大切にそれを続けていくというこの1年を歩んできました。で、この7年の終わりごとにってありますよね。7年の28年目の今、終わりをまさに迎えています。これからの1ヶ月がそうです。で、このイスラエルの暦では、秋から新年が始まって、そして秋で終わるんですね。まあ、安息の、ごめんなさい、収穫のですね、まあ、日本もそうでした。だいたい収穫を持ってその年が終わって、そしてその新しい収穫をの一番良いものをこうさ、まあ、捧げるというかですね、納めることで新しい年が始まっていく。まあ、それは多くの国や地域でもそうだと思います。でイスラエルでもそうなんですけども、いや第一の月っていうのは過ぎ越しの春の時期じゃないかって思うかもしれません、皆さん。でもですね、日本でもそうだったんです。今は1月2月そして今2月ですね。で12月って呼び方をしますよね。でもそう呼んでる国や地域っていうのはそう多くない。英語圏でもジャニュアリーとかディセンバーとかそう呼びますけども、こう、ま、紛らわしいのはですね、その例えばオクトーバーっていうのは10月に当たりますけども、あれ8っていう意味なんですよね。春から始まってたりするんですね。そうすると で数がまた途中から始まってたりするんですね。日本でも、宇津木、きさらぎが今ですね。そして次は弥生とか、初めて聞いたって人もいるかもしれませんけどもそれですね、まあ、確かにその新年年の終わりと始めというのは、まあ、今の1月に当たるあたりで祝ってたかもしれませんけれども、でも数字ではないんですね。ですから数字の1月が新年というわけでもない。これは歴史的にもずっとそうですし、世界的にもそうなんですね。ですからこの、秋がこの新年とか、9月に当たる月が新年とか、何かおかしいような違和感を覚えるかもしれませんが、そうでもないということを私も最近、いや、まだ馴染めないです。やっぱり正月、新年って言ったら1月だろうっていう、まあ、染みついてるんですけども、まあ、新年というのは秋の時期なんですね。そしてこの秋の祭りというと狩猟の祭りなんです。さっき先に読みました新明記15章がこの安息年の話でしたね。次の16章というのは年に3つの大きな祭り、それが春の杉越と、それから初夏にあたる七秋祭ですね。そしてこの秋の年の終わりであり始めであるこの狩猟の祭りという、この3つがことが並んでいるんですね。これたまたまなんか順不同で並んでいるんではなくて、安息を大切にするということは、これはこの7年ごとというサイクルもありますし、また1週間7日ごとということもありますし、そして毎年ですね、その年に3回主の前にみんな立っていくということもあります。そういうこの神様が定められた覚え続けていく、難しいもんですよね。覚え続けるんだったら毎日やればいいじゃないか。でも毎日やってることって皆さんどうですか？毎日やってることはスペシャルではなくなっていくんですね。特別でなくなっていく。そうすると、なんかすごい素晴らしいことなのか、なんか普通のことなのかが分かんなくなってしまうんです。ですから神様は、だいたい神様の趣味っていうのはですね、ご趣味は分けることなんですね。特別なものとそうでないものを分ける。そうでないものが価値がないとか意味がないってことじゃないんです。その他大勢のそうでないものがもう神様は作られたんですね。それがないとごく一部の特別なものが特別にならないからなんですね。清い動物、清くない動物、それもこの先ほどの、15章のすぐ前14章のところで語られます。これみんな同じセットなんです。何を特別にすることで、神様を覚えていくか、いうことなんですね。でこの7年の終わりごとに、すなわち免除の年の定めの時、まあ、それが狩猟の祭りイコールだということですね。これみんなイコールです。7年目の終わりに最後に、まあ、その7年目というのは免除の年ですし、先ほど読みましたように、でその終わりにあるのが狩猟の祭りですから、これ全部同じことです。で、覚えるのが、そして喜び祝うのがこの狩猟の祭りで、そこでこの御言葉を、御教えを読んで聞かせなさいって言うんですね。7年に一度かって思いません？新明記7年に一度でいいのか。もちろんそうではないです。今でも毎年やってます。でも7年に一度のスペシャルな言葉、それを覚えていく。それが何かというと、この安息の御言葉なんですね。その時がいよいよ来たと。エジプトの奴隷生活からずっと働き詰めで休みがない、この性別とか区別がないんですね。でもそれが神様の定められた時に神を覚える、礼拝していく、礼拝者の民として、そこから神様に選ばれて連れ出されて、いよいよ約束の地に入っていく。罪の上に40年、そして前の世代がもう命を召されて、次世代ですねがこの新明記で語られていますけれども、彼らがこのヨルダンを渡って約束の地に入っていく。でもこれは ヨルダン川はこれバプテスマを表します。水をくぐっていくんですね。そして約束の地、これは本当に、終わりの時、神様の共に私たちが生かされていくこの永遠の命を表しています。でそこでですね、このイスラエルの民だけではないんですね。イスラエルの民だけが特別 で他の私たち大勢のこの異邦人、異国人、ここでは帰流者と訳されていますけれども、がなければイスラエルを選び出すこともできないんですね。でもここではこのカリオというのは、祭りはですね、その前の七週祭も十六章では記されていますけれども、この異国人、私たち異邦人も一緒に祝いなさいって言うんです。神様の狙いはそこなんですね。イスラエルだけ選んで、イスラエルだけの礼拝、イスラエルの神で、異邦人は関係ないではなくて、そうやって特別に神様を覚え続けていく、まあ先発隊ですよね。約束の地に行くときもカレブやヨシアたちが先発隊として選んでいきました。そこに残りの人たちが一緒に、私たちもそこに行こうと、その神の国に入っていこうと、大変そうかもしれないけども大丈夫だ、一緒に進んでいこうという人たちと、いやーもうそんなとこはね、大変そうだからエジプトに戻ろうと、このままでいいと、どちらを選び取っていくか、異邦人たちがですね、その先発隊としてイスラエルを選ばれたわけです。ですから神様のご計画というのは、もうイスラエルの前からそうですね、アブラハムを神様選ばれた時から、あなたは祝福の源となって国々がその祝福に入る、もう私たち異邦の民も一緒にこの神様の命、祝福に預かることになっているんですね。そして今いる世代だけでなくて、彼らの子供たちの世代もってあります。皆さん、この13節もう一度言いましょうか。これを知らない彼らの子供たちもこれを聞きってありますね。これとか彼とか、代名詞が多いんですね。ヘブライ語もギリシャ語もそうですし、まあ、英語とか他の言語もそうです。まあ、日本語でもそういうことあると思いますけど、何を指しているのかはっきりしないっていうのがあるんですね。まあ、特に日本語になると分かんなくなってしまう。でもそれがもともと例えば男性系とか女性系、複数系とかである程度察しがつくところはあるんですけれども、13節、これをのこれって何ですか。これってのはだいたい直前、そしてこれらでなければこれ、単数を受けます。というと、この見教えのすべての言葉でしょうかね、きっとだと思うんですけども、まあ、つまり神の言葉ですを知らない、神の言葉を知らないっていうことですね。彼らの子供たち、さあこの彼らが誰かということですね。彼らが、まあ、ずっとイスラエルの民のことを話してきました。ところがですね、直前では、町囲みの中にいる帰流者も、あなたのっていうのは、これはモーセが、あなたっていうのはイスラエルの次世代に語りますから、イスラエルのためですけど、にいる帰流者もっていうのは私たち異邦人のことです。で、これはまあ、可能性ですけれども、でも私が読まされたのは、おそらくは直接この彼らっていうのを受けているのは直前にある帰流者じゃないかと思うんですね。浅井さん違ったら教えてください。そうでもないですか。でもあなたって単数、まあ、あなた方のっても言ってますね。あなた方の、でもですね、少なくともここに異邦の民が含まれている、ね、イスラエルの民だけが子供たちに、子供孫に教えていくというのではなくて、昨日ここでこの子羊会リーダー研修会は何かっていうと、この日本のこの神奈川の子供たちにイエス様のことを伝えていこう、イエス様のところにお友達を連れていこう、そしてお友達も一緒にそのお友達をイエス様のところに連れていこう、まあ、そういう話だったんですね。すごい分かりやすいメッセージも、いろんなことがゲームの一つ一つから、私たちにはこの学び勉強になりましたけども、小川先生のメッセージで言ってました。皆さん、歯が痛かったら痛いみたいな時に、耳鼻科に行きますか、歯医者さんに行きますかってですね、これお友達も分かるんですよね。歯医者に行きますよね。あと何がありましたっけね。 なんか工事現場の話とかも出てきましたよね。ああ何かん、あ音楽の先生と、あそう ドレミっていうね、こうドレミのピアノを弾きたいときにどの、あの音を押したら どうなのか変ですねどの音はどうですけども、どの鍵盤を押したらどが出るのか、そこに体育の先生と音楽の先生がいると、どっちに聞きますか、体育の先生じゃないですよねっていう話ですね。で私たちやっぱり永遠の命のことについては、救いのことについては、イエス様と、あとそうでない人がいる。どこに連れて行きますか？イエス様のところに連れて行くって言ったんですね。それみんな本当に、うん、そうだって、とてもよくわかりました。この彼らの子供たちっていうのは、この異邦の民、まあ、日本人だけではありませんけども、世界中の子供たち、そして私たちも含まれているということです。がヨルダン川を渡りバプテスマを受けて、そして、イスラエルが所有する地ですけど、カリオの祭りというのは皆さんゼカリア書の最後を読んでみてください。黙示録の最後も読んでみてください、このエゼキエル書も読んでみてください。カリオの祭り、どこに人々が集まっていくか、歴代史もそうですね。この私たち異邦の民もみんなエルサレムに、このエルサレムというのは天のエルサレムと地のエルサレム、新しいエルサレムがもう天で今備えられていて、それがやがて降りてくる、一つになる、複数形ですね。そこに私たち異邦の民も集められていく。これ創出レビ民申命記って、何かイスラエルのこと、モーセ五章って言われてるけど、自分と関係ないんじゃないかと言って、あまり読んでこなかった、そういうこの異邦人の教会がこれまでの何百年か、特にこの何十年百年かあったかもしれません。でもこれ私たちへの福音だと。イスラエルが先発隊なのであれば、先発隊っていうのは何のためですか？その後にみんなが続いていくためですよね。先発隊だけは逃げ切ってゴールってよかったねではないんですよね。みんながついていくためです。そのためには矢面に立ちますから、いろんな誘惑に実際に負けてしまったり、そして、倒れたり、神に、背いてしまったり、そういうところをイスラエルずっと通ってきます、イスラエルのくせになんでこんなひどいなとか、ダメだなとか、あるいはさすがイスラエルみたいなことも聖書にたくさん記されています。でもそれはすべて私たちがそこについていくためなんですね。その道備えをしてくれてる。そしてイエス様、十字架で何て書かれてました？ユダヤ人の王って書かれてました。イエス様ご自身がユダヤ人の代表として、イスラエルの代表として、それは異邦人、私たちが神の国に入っていくためにご自身の命を捧げてくださったんですね。次のところお願いします。シャローム、神の許しを宣言せよってありました。まずこの福音伝道、良き福音というのは良き知らせ、良き訪れですよね。それを伝えていく、宣教を述べ伝えていく。何のことか、それは安息を、このシャロームを、神の国がやってきたというこの宣言をしていくことなんですね。それが先ほどの7年の終わりごとに負債の免除をこれしなければならない。これはイスラエルの民がなんですね。私たちはそれに協力していく。主が負債の免除を布告されたからである。神が許されるから民もそれに従っていく。主の祈り、ちょっと前戻っていただいていいですか。まあ、これもですね、もう一度、はい、今出ますね。まあ、これも本当に全て安息ですよね。シャロームです。こういう神の国が、この天の通りこの地もにも安息が来ますようにということを具体的に一つずつ祈っています。お腹が空いていたら安息どころじゃない、ね、でもそれが満たされるように。そして次に、 私たちが一緒に言いましょう。私たちが自分に負い目のある人を許しましたように、私たちの負い目も許してください。この負い目というのは、文字通りこのお金とか物のこの貸し借りの言葉ですけれども、それは目に見えるものだけではないかもしれません。傷を与えたり与えられてしまったり、受け取ってしまったり、いろんなことがありますよね。でもそれを借りのある側ではなくて、私こんな悪いことしちゃったけどごめんねと言ってじゃなくて、それを受けた側ですね、あるいは、貸しのある側が、貸しがあるじゃないですね、貸しがある側が、許していくということですね。もういいよ、イエス様が許してくださったから、神様が私の貸しも、だからイエス様そういう例え話されましたよね。ものすごい借金を免除された人が、ほんのわずかな借金をした友達を許さないで牢屋に入れてしまった、それはとても残念なことだったってあります。私たちがその神の国の安息をお互いの間でも表していきますから、どうぞ神様は私たちの罪も許してくださいと祈っていこうと、主の祈りですね。どう祈ったらいいですか聞いたら、イエス様こう祈っていこう、それを父が祈り、子であるイエス様がいつも祈っているから、それを一緒に祈ってまたやっていこうと、これが安息の許しの宣言です。じゃあ先ほどのスライドに戻ってください。今2番目ですね。今1番目がその福音伝道というのは、この安息の宣言、神の国の到来宣言、やってきた、まだ完成はしてません、でも安息がやってきた。あとルカの福音書でイエス様は実際にそれを宣言されたところ、最後読んで終わりたいと思います。2番目にですね、それがイエス様だけとかイスラエルだけとか、何かそれができる余裕のある人だけじゃないんですね。みんなで一緒に、そして全力で、心を尽くし、思いを尽くし、そして、力を尽くして、何ですか、神であるね、あなたの主を愛しなさい、主を愛しなさいってありますね。そして、自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいってあります。力を尽くしてって皆さん何ですか、毎日筋トレしてこのマッチョになって、そして、その力を尽くしてでしょうか。何だと思います？思ったこともないですか？力を尽くして、それだけだとピンとこなかったりするんですね。でも昔の訳で、このサマリア語訳っていうタルガムっていう聖書ではですね、きっとサマリアの人たちもピンとこなかったんでしょうね。その力というのが、この経済力って訳されてるんです。それは勝手に訳したんじゃなくて、そういう意味でイエス様も語られたし、御言葉がそうだということですね。実際に、お金を使ったり、物を与えることで、手放すことで、犠牲を払うことで、そしてイエス様はおっしゃいました、貧しいものもレプタ2枚を捧げた山へ、そして止めるものも全部を捧げて、そして神からいただいていく、それ先週やりましたよね。自分が頑張って蓄えて、でそれを切り刻みながら、うまく生き延びていくんじゃなくて、全部捧げて与えて手放しても神様が全部やってくださる、これは全力ですね。そして具体的に安息宣言をしていくということです。貸主は隣人に貸したものを免除する、これ借り主が、神様こう言ってるから、もうなかったことにしましょう、終わりではないんです。貸主がなんです。ですから皆さん、誰かのことを、あの人許せないとか、いや許したつもりだけど、でもあのことを未だにこの何度も思い出してしまって、その度に辛いとか、これどっちですか、貸主ですか借主ですか。借りがある方ではないですよね、貸してる側ですよね。でも世の中では普通、借りた側がごめんなさいって言ったら、じゃあ許しましょうとか、そういうことがまことしやかに言われます。それでも悪くないかもしれません。でも神が言われるのは、貸した側が、借りを持っている人が謝ってこようが返してこようが、まだねたくさん借りが残っていようが、7年に一度は、もう全部チャラにしていく、 許していくということを7年ごとに覚えていく。それはじゃあ残りの6年は許さないではないんですね。神が終わりの時には全部、そしてイエス様はなさったわけです。全部許すということをもう前もってイエス様来られる前からこの御言葉、御言葉っていうのは言葉なる神、イエス様そのものですから、このイエス様の生き方を表していく、イスラエルの民が表してきました。それを私たちもそこに協力し入っていくんですね。そして、15章の7節のところを読みましょうか。手を閉ざさず必ず与えなさい。もう一度お願いします。手を閉ざさず必ず与えなさい。じゃあ皆さん手を開いてみてください。はい、じゃあお隣の方にそれでちょっと愛を10秒ぐらい表していただけますか。手だけじゃなくてね、目とかですね、笑顔とかね、いろんなことでこの表しますよね。でどうでしょうか、受け取る側も。じゃあ続けてみてください。片方が、お一人だけこの手を開いて、もう一人はこの手を固く閉ざしてみてください。で同じことやってみましょう。どうですか、やってみて、やられてみて。どうですか、前後でも結構ですよ。前後でやってみてください、はい、どうですか。いくらこの与えようと思ってですね、そして手を開いて、そしてどうぞって言っても受け取る側が、それをこの拒んでいる、受け取るための手を開いていなければ、なんかぎこちないですよね、うまくそこでいくらこのイエス様もおっしゃいましたね、この受けるよりも与える方が幸いである、まあ、これはイエス様は直接言われたというよりと主が言われたと使徒の働きに書かれていますけども、でも言われたんでしょうね。でも受ける方の受け方も大事なんですね。先週その大きなハイナイト祈り会があった時に、献金当番係だけで25人ぐらい、いたんですね。で2人1組でこうブロックごとに100人ぐらいのブロックを担当していただいて、ピッチャーとキャッチャーってやっていただいたんですね。意味わかりますか。献金袋が10枚ぐらいあって、それを各列にこの渡していく。そしてキャッチャーは受け取る側です。私たち祝福も神様の命も愛もピッチャーとキャッチャーですね。まあ、ピッチャーもですね、球握ってますよね。でも握ったまま皆さんやってみてください。握りしめたままで投げられますか。まあ、そういう変化球もあるかもしれませんけども、どっかで離さないといけないですよね。キャッチャーどうですか。キャッチャー握ったまま、最後握んないと球落としちゃいますけど、受け取るまでは開いてますよね、グローブで。受け取ったらそれをしっかり握るんですよね。私たち受け取ってもいないのに、また他のものでこう握りしめて、ずっと固くなっていたり、あるいは、与えるべき、祝福をいただいているのに、このそれを自分のために握り込んで次に渡していかない、井戸になってない、この詰まってしまっている、まあ、花粉が飛んでこれからいろんなものが詰まる時期ではありますけども、私たちは本当それをこの通していく。イエス様は私は道であるっておっしゃいました。ということはキリスト者、私たちも道なんですね。 水と命の塩と油が注ぎがこの通っていく管、通り道です。さあ、ですから私たちはこのある人は与える賜物があって、この与えることは、まあ、得意というか喜びだという人もいるでしょう。でもその人が受け取る方も上手かというと、与えるのはこう好きだけども、でも人から受け取るとなんかこう惨めな気がするとかですね、でもあなたそれやってんのにみたいなことありますよね、私はいらないけど、受け取るキャッチが得意でない人がいるかもしれません。逆にですね、受け取ることは喜んでいるけども、与えることあまりしたことないという方もおられるかもしれない。でも私たちは祝福を受け取って、まあ、手を開いてですね、受け取って一旦握ってしっかり受け取り、そしてそれをまた大切に渡していく。そのどちらもこの地上で今私たち生かされているうちに、良き訓練備えをして、そして天国行ってもですね、それがうまくいかなかったら、 いうことはないと思いますけども、ないわけですけれども、でもそれが、自由にそして喜んでできる者たちがそこに招かれているということです。さあ最後ですね、3番、異邦人も子供たちも安息宣言を聞き主を愛する。先ほどの御言葉ですね、もう一度言いましょう。希流者もこれを知らない彼らの子供たちもこれを聞き、ヨルダン川を渡って所有しようとしている地で主を恐れることを学ばなければならない。アメン。昔もそうですし今もそうです。ヨルダン川を渡ってもイスラエルの民でない人たちがそこにすでに住んでいたり一緒に住んでいたりするわけですね。エルサレムの都も誰かだけが独占したということはほとんどないんですね。エブス人が住んでいたそこをベニヤ民族がそしてユダ族が、イスラエルの中でも一つの部族が抑えたということはないですし、そして未だに分かれています。でもそれは良くないことではないんですね。私たちはこのそれぞれの割り当て地ってあります。でもエルサレムだけは、これは天のエルサレム、最後にイエス様が今備えていて、やがて私たちがそこにみんなで集まっていくものを表しています。そこにはイスラエルも異邦の民も一緒に招かれていくんですね。カリオの祭りを祝い、主の安息を喜びに。ですからヨルダンが渡っていくのはイスラエルの民だけじゃないので、そこにはすでに希流者もいましたし、でそこに後から加わっていく人たちもすでにいて、違うことをしていたけども、でもイスラエルの神を一緒に礼拝していく私たちもいるわけです。そこに選抜隊、またそのお手本見本を示す、昨日のセミナーでも大人とかユースの人たちがですね、全部で十何人かその講師の先生の川崎教会が来てくださったんですね。でいろんなゲームの見本を示してくれるんです。でこうやればいいんだ、こうやれば楽しいんだ、そして、新しいゲームでも一緒に喜ぶ、一緒に感謝する、それをイスラエルの民が、でも今イスラエルの民がそれがうまくできているかというと必ずしもそうではなかったりします。でもそこを私たちが助けながら、イスラエルと異邦の民が一緒に神の安息を、命を喜んでいく。ヨルダン川、バプテスマ、それを表します。そして主を礼拝することを私たちは学んでいくんです。安息、神の許しを宣言せよ。賛美チームお願いします。皆さんどうでしょうか。最後に質問一つだけですね。今週は、誰にあなたの罪も許されましたと言って、あなたは神の国の安息の到来をお知らせしますか。私が聞いて私が入ればそれでいいというものではないんですね。まあ、イエス様お一人だけでもよかったかもしれません。でもイエス様はみんなで一緒に神の国、永遠の命に入ろうよ、それはもう来たんだよ、その宣言をされました。イエス様の公の働きの最初の御言葉はこれです。ルカの4章一つ前のところお願いします。16節からこうあります。イエスはご自分が育った、ナザレに行き、いつもしている通りに安息日に街道に入り、そして安息とは何かということを身をもって示されたんですね。朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その巻物を開いてこう書いてある箇所に目を留められた。主の霊が私の上にある。もうすでにその前悪魔の試みに遭われた時に、その後御霊の力を帯びてイエス様はこの安息の宣言をされました。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。イエスは巻物を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいた者の目はイエスに注がれていた。イエスは人々に向かって話し始められた。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。今日というのはいつですか。安息の年です。何が実現したんですか。いつか安息が来る、でも今はそうではないという時が終わったということです。神のシャローム、安息がイエス様と共に始まりました。人々に向かって話し始められたとあります。これが第一声でした。その 御言葉のメッセージは今なお続いています。私たちの口を通してイエス様を受けられた同じ御霊を通して語り続けられていきます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、この安息の宣言をありがとうございます。私たちが自分の力であれもしなければこれもまだしなければ、あれができていないこれができていないではなく、それを全て置いて聖霊なる神様がイエス様の安息すでに始めてくださったこの良き知らせ、神の国、私を入れてくださった、そしてあなたもそうなんです。私たちを通してどうぞ主よ、あなたご自身が宣言してくださいますように、私たちはそれを妨げるのではなく、安息の宣言をどうぞ私たちを、私を用いて聖霊様が大胆に宣言してください。家族に対して、職場で、学校で、そして街角で、主の恵みの年、安息の時が始まったというこの宣言を今日ここから使わされていく私たちを通して主が大胆になさってくださることを感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アメン。